綾瀬市民の歌を効果的に活用し、ふるさと意識の醸成を。綾瀬未来会議、安藤妙子。問い、綾瀬市民の歌は有名な作曲家が作曲し、市民公募により作詞された感動的な歌だと思う。この歌が作られた経緯や、どのような時に歌われてきたのか。この歌は大変良いと思うが、あることを知らない市民も多いと思う。ふるさと意識を醸成するためにも、行進曲バージョンもあることから、学校や自治会などにお知らせし、運動会などで効率的な活用ができないか。さらに、市の40周年記念事業の際にアピールしてはどうか。また、市役所職員は新人研修などでこの歌を覚える機会はあるのか。答え、綾瀬市民の歌は昭和54年11月に市政施行1周年を記念し、市民の交流と郷土愛を育む市の象徴として作成し、これまで市の表彰式典などで使用してきた。学校や自治会などに対し、市民の歌の素材を提供し、活用の促進を行うとともに、40周年記念事業では、式典での斉唱や記念誌での周知などを検討していく。また、審査用研修の中で、市民の歌を覚えるような機会は設けていないが、職員がこの歌を覚えることは大切と考えており、審査用研修などでも取り組んでいきたい。他に、厚木基地、基地行政の今後を考える。シティセールス、シティプロモーションの新たなるステージに向けて、お質問。
障害者の雇用拡充と、もみの木園運営改善の状況は、綾瀬未来会議、佐竹由里。問い、県内の障害者雇用率は、平成27年6月時点で 1.82% と法定雇用率の 2% に達しておらず、50人以上100人未満の企業では 1.34% にとどまっており、県は企業訪問に力を入れて啓発に取り組むとの方針を出している。本市には先進的に障害者雇用に取り組んでいる企業があるため、この企業の事例を参考に雇用を拡充していくべきだと思うが、本市の状況はどうか。27年に市内唯一の児童発達支援センターであるもみの木園に対して、保護者から療育の質の向上や職員の専門性の担保など、改善すべきことが求められたが、1年を経過し、どう取り組んだのか。答え、市では企業に報奨金を交付して、障害者の雇用促進を図っており、平成27年度は22社で44人分の交付実績があった。市内で独自の取り組みをしている企業が、8社あり、近隣の養護学校と連携して、生徒の職業体験を受け入れ、雇用に結びつけている。今後、養護学校と企業のマッチングにより、障害者の雇用促進につなげていきたい。もみの木園では、職員のスキルアップと、療育の質の向上を図るため、専門家の研修により、知識、技術の指導を受けた。さらに、有識者による、もみの木園運営検討会議を立ち上げ、療育、運営などの指導と助言を受けて、改善に取り組んでいる。市負担による自転車保険導入と貸し出し自転車増大を。日本共産党松本春夫。問い、近年、自転車と歩行者の事故が増え、自転車に対する道路交通法も厳しくなり、自転車を加害者とした1億円を超える損害賠償判決も出ている。大和市では、 児童や生徒、その家族を対象に、自治体負担の自転車保険加入を行っているが、本市でも導入する考えはないか。また、幼児2人同乗用3人乗り自転車レンタル事業では、20台の貸し出しに対し、毎年その3倍の申し込みがある状況と聞き、増大が必要だと思うが、応募状況は、事業開始から6年が経過し、自転車の劣化も進んでいると思うが、修理や事故の状況は、答え、自転車は誰でも気軽に使える日常生活に欠かせない交通手段だが、近年自転車が加害者となる高額な賠償責任事件が全国的に発生している。自転車保険加入は自転車利用者の責務と考えており、今後も加入促進に向け意識啓発を図っていきたい。また応募件数は平成28年度は65件あり、29年度予算で台数拡充や購入助成への移行なども含め検討を進めたい。修理はタイヤ7件、ブレーキワイヤー3件の交換、20台すべてのバッテリーの交換を終了しており、事業開始後、自転車乗車中の事故報告は受けていない。他に、爆音解消に向けて、落合吉岡地区区画整理について、洪水対策の調整地についてを質問。道路通報アプリケーションを活用したシステム導入を、姿勢綾瀬、笠間昇る。問い。道路の整備・補修は、市民生活の利便性だけでなく、企業の活動にも影響するため、破損箇所の速やかな補修対応は必要不可欠である。市に寄せられる、道路に関する年間通報件数と内容は、補修の通報手段の一つとして、スマートフォン用アプリケーションを活用した通報システムを導入する自治体が増えている。市民が通報することにより、市政への市民参加を感じてもらえ、職員の受付事務の簡素化につながると考えるが、通報システムの導入を検討しないか。また、システムを導入する上で、今後どのような効果が期待できるのか。答え、平成27年度は1075件、28年度は11月末現在で725件依頼があり、舗装面の破損、側溝の詰まり、草刈りの対応やカーブミラーの修繕など多く寄せられている。スマートフォンを活用したアプリケーションは、市政への市民参加をより高める有効な手段と考えており、現地写真、位置情報などを送信できる通報システムの導入を検討している。また、このシステムの導入は、市民の道づくりへの関心や行政との連携が強化され、安全安心な道路維持や行政事務の軽減、迅速な対応による市民サービスの向上につながると期待している。他に、発災時の初動体制についてを質問。市独自の地域包括ケアシステムをどう構築するのか。綾瀬未来会議蛭川正彦。問い、国の平成28年版高齢社会白書によると、高齢者の人口が平成54年にピークを迎えると推計している。このような状況の中、厚生労働省は、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していくとしており、自治体は3年ごとの介護保険事業計画の策定、実施を通じて、 地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じたシステムを構築するとしている。本市でも約4人に1人が高齢者となり、今後も高齢化が進んでいくと見込まれるが、市独自のシステム構築にどう取り組んでいくのか。答え、本市の取り組みは、高齢者が自らの経験と知識を生かして、社会参加する、元気高齢者社会参加システム、要介護状態になることを防ぎ、地域社会での活躍を目指す、ハイリスク高齢者介護予防システム、医療職と介護職による包括的な支援で在宅生活継続を目指す、要介護者総合支援システムで、高齢者の状態に応じた3つのシステムの構築を目指していく。特に元気な高齢者への施策は、介護給付費の増加などを抑え、市民の負担軽減にもなるため、最優先で取り組み、重点的に施策展開する必要があると考える。他に、地域の個性を生かした公園の特色づくりについてを質問。